小宮山由紀です。今年のホフタリ旅は10月29日渋谷 WWW から、そして11月3日山形、21日新潟、23日静岡、そして12月の6日名古屋、11日札幌、13日博多、20日神戸、22日岡山、23日高松、27日京都、さらに来年1月17日大阪へと向かいます。さあ、初日の10月29日渋谷 WWW はドラム祭りとのコラボレーション。今年のドラマーはマゴコラブラザーズ、ヨーキング、トモフスキ、グレート3、白根健一、スネオヘア、スクビードゥ、モビー、さらにアフラと今年も豪華。さらに来週10月12日の月曜日はホフタリ旅前夜祭と称して長野のベニューでライブをやります。ぜひ皆さん、この前夜祭も遊びに来てください。君のそばへと向かう。ホフザコータンの小宮山秀です。
ムータンタムでございます。
さて、
はいはい、
ホフディラなんですけども、
はい、
来週、
はい、
月あに来週というかもう明後日か、
はい、
日曜日に富山のですね、ビートラムっていうイベント、去年も出ましたけどフェスですね、
はいはいはい、
これにホフディラン出まして、太田浩二君、またドラム、
ほう、
太田君と3人編成で
3人
日曜日出まして、その次の日の月曜日にホフタリ旅の前夜祭と称して、長野ザ・ベニューっていうのかな、
ほうほうほう、
長野でやります。
え、レンチャンでやるってこと？
レンチャンでやるってこと、
うん、
来たら産む。
いや、いつ
車乗って
乗ってて、それあの便乗してってことが勝手に来てるっていうこと
も、便乗してってこと。いやいや、それは別に便乗しないんだったら別に電車でも車でも任せますそこの有無の移動手段まで指定はしないですけど
いつ明
後日、あのね、これね、今ね、明後日が日曜日、
3連休
ちょっと厳しいかな、
これ今実はちょっとしたこと企んでて、皆さんこれはあの、はいはいはい、来てみてのお楽しみですけども、うん、
ライブの内容で、
いや日曜日がさ、
うんうん、
その太田浩二くんね、あの、まあ、
はい、
ソカバンの太田くんがドラム出るじゃない。次の日が我々です、
うん、
車でそのまま長野に行くわけですよ。で、今のところ長野はそのホフタリ旅で僕と渡辺くんだけでね、ホフタリ旅の、まあ、前夜祭っていう形でちょっといろんなこう、
うん、
コミュニケーション取りながら、
はいはいはい、
やるみたいな風にしようと思ってるんだけど、
うん、
もう帰りだし、太田くん乗ってって出たらっていうのを、
お
お、明日のリハでしようかと思って、その話を
本人はまだ知らない。
本人はまだ知らない。だから、わからないけど、
うん、
そしたら、うん、微妙に太田君も飛び入りみたいなね。
はい、はい。
ああ、いいじゃないですか、ね。
なんか最近ほら、そういうのがこう、流行ってるじゃないですか。
うん。
我々は流行ってはいないんだけど、
まあでもね、
なんかさ、そういう気軽にね、
う
ん、っていうのは、そのビートラム自体が、渡辺君が、うん、これも言っていいと思うから言っちゃいますけど、うん、言っちゃいけないかもしれないけど、まあ言っていいというふうに判断していますけど、
もうすぐでしょ、だって。
そう、うん、どうせすぐだから、どうせシークレットも何もないから、
うん、
ジョン・ビーさんが出て、ジョン・ビーさんとか渡辺君出るらしいのよ。
ああ、ジョン・ビーさんのところに、
ところにも出ると。うん、で、真城さんが来てんだけど、真城さんは、前日のノーナも出れば、
うん、
ジョン・ビーも出れば、
うん、
オリジナルラブも出れば前日のっていうような、でホフディランは本来は真城さんはあのカウントされてないんだけど、
うん、
そのなあとカジ君と化石のところにも出んのかな、
すげえ出
る、すごいね
みたいなのがある、
ね、ずっと入り合いじゃん、
マシロック
やもんね、そうそう、まあ、ほとんどマシロックみたいになってるわけ だ, からだったらもうこれはもう当日ね、
うんうん、
ホフの方も1、2曲歌いに来ませんみたいな、なんかミュージシャンそういうのできたら面白いじゃないですか。
いや、うん、本当はそういうもんです
からね、本当はそういうものじゃない、
なんかね、
うん、あとあれだ、ケーシー君にも出んのかな、あ、ケーシー君は他の人が出んのか、ケーシー君ってほら、
ケーシー
高見ね、
高見ね、ほんとに、うん、ね、くんづけで呼べるの、
エロ談義で出るってなって
ケーシー君って呼ばれてんの
ケーシー君、
ケーシーってあの、
ケーシー君出る
の、あの、なんだっけ、あの、ケーシーってあの、ボーカル、
え、
リディムサウンド、
あ、リディム、あ、ケーシーね、あー、
ケーシ
ー、あー、うちの近所ですよ、
そのケーシー君のところに、
う
ん、はい、違うんだ、ノーナが出んのか、誰かが出んのか、
うーん、
ああ、シゲが出んだ、ベースで。
お
ー
お
ーみたいなさ、結構その、
なるほど、
まあ、仲いい連中が多いから、
うんうんうん、
このベースが今度こっち出て、このコーラスこっち回ってとか、その2日間って結構あるんですよ。で、ホフは、トリガースチャダラで、その前がホフなんだけど、
うん、
だからそういうのを考えたら、なんかそういうのがあると面白いじゃない。だ、さらに、その長野までね。も
う
場合によってはマシロさんが乗ってって長野出ませんみたいな
ごっそりで
のとかだったら面白いなと思っていて、このだから10月の12日の長野ホフタリ旅前夜祭っていうのも まあこれだけ言っといて普通にホフの2人しか出ないかもしれませんが、
まあそれはね、うん、まあ開けてみて、いや取れたんです。ちょっと矢沢スタイルになって、ちょっとね、取れただけですよ。僕は別に今から
何か歌う
わけではないですよ。
今突然ウムがね、あのマイクスタンドのこうボッと取って、
別にそんなあれ、ここでいきなりなんかもう前夜祭の前夜祭をするわけじゃないですから。
長野に取っとけよウム。
いやいや、ちょっと、うん、
クイーンのボーカルじゃないの。
ちょっとでしゃばってしまいましたけど、本当すいません。
っていうようなのがですね、だから10月12日、なんかね、うん、まあ面白くなりそうなので、ぜひ皆さん、これ前夜祭と位置づけされてますけども、はい、遊びに来ていただきたいなと。はい、さらには、まあ、本ちゃんというか、あれは10月29日の渋谷 WWW の、はい、お二人旅プラスドラム祭り、ここから、うん、ずらーっと始まって、来年追加になりました、1月17日大阪までひとまず発表になってますから、ぜひぜひ一箇所と言わず、なんかそういうのがね、うん、例えば本当、ウムがさ、一緒に乗ってきてさ、うん、まあ、全曲は無理にせよね、
うんうんうん、
ちょっと何曲かウムがベースで出ちゃうとかさ、あと、慶三が本の販売やっちゃうとかさ、
まだ、俺、それしかないのかよ。
まだやっぱ売るんだ、あれをね。
音楽で関わりてえな、俺もな。
だって、慶三がさ、さすがにその本のとこ出てきて、その、何あ、なんだっけ、慶三の得意なの。また会う
し
か
ない。さすがにその度胸はないですよ。
あの、はい、僕らの新曲でね、はい、最近、あの最後にいつもやってる「また会う日まで」って曲があるんですよ。
あ、本当に。
それをどっか一日だけ慶三が尾崎清彦のっていうのでブーイングを受けるけど、
そっちじゃねえよって、
なんで今日だけ慶三の「また会う日」なんだよっていうの。
ドキドキでね、もうどこの会場になるのかっていうのね。そうそうそう、チケット買った人はね、
名古屋楽雲寺どうですか。お寺で
ちょっと会うかもね。お寺にね。
まあ、みたいないろんなことを、今回はね、そういういろんなサプライズみたいなのをできるだけあったら面白いなというふうに、はい、考えてるので、一箇所と言わずに、なるほど、いろいろ来ていただきたいなと。
はい。
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 有無はないんですか？
僕はもうまとめて明日、
なるほど
言いますんで、
はい。
というわけで金曜日ですから、コムゾーのこれってあり、お送りしたいと思いますけれども、はい、今日はなんと、小宮山さんの方から、これはどうなんだというお
答えがある
ということなので、はい、どうぞ。
先日私、京都に行ってきました。
はい。
京都のですね、市場、錦市場。
うん。
ですか、あそこにですね、もう古くから何十年ももう、ね、もう100年近くあるようなね、
100年、
まあ、定食屋というか、まあ、うどん定食、まあ、うどんだけではないですけど、そういうお店があるんですよ。でそのお店に行きまして、明け方、まあ、明け方というか11時から開くというの でラジオ局に11時半入りだったんですけど、キスじゃなくて京都の、京都 FM、
この間の京都の時ね、
もうとにかくそれ食べていこうということで、
は
さっと入って頼んで、一人目の客ぐらいで食べたんです、
はい、
でそこのはですね、あの鍋焼きうどんが名物なんです、
鍋焼きうどん、
でまあいろいろ何て言うんだろう、あの大衆食堂的な感じでね、すごいいい店なんですよ、お店の人もいい人だし、鍋焼きうどんもね600円ぐらいだったかな、すごいまあお手頃でね、どのメニューも、うどんね、一番多分安いやつ、あの普通のちゃんとあの喫茶店みたいな感じの綺麗な作りなんだよ、別にあの立ち食いそばとかそういう感じのところではなくて、一応そのちゃんとしているんだけど、すごく安くて、まあ本当に庶民がみんな、
100年でしょ、だって
100年ぐらいあるって言ってたね、確かね、
すごそうだな、
じゃあなんかね、それはね、あの新しくしたんだった、前は結構その建物自体も古くて味があったらしいんですが、今はまあ建物は綺麗にな
って、あの市場の、
市場のね、あのね、
ちょっと入ったところなの、
1本入ってるぐらい、あの市場まんま市場ではないけど、
なるほど、
本当に1本ぐらい行ったらぐらいのところで、ごめんなさい、今ね名前を出しますね、名前はね、銀次郎、
銀次郎、
というのは嘘ですけど、
なんでそんな嘘ついたの。
銀次郎なんなの、
分からない、ただ銀次郎と思いついて言っただけです
、銀次って入れちゃった俺、
早いね、ウムソ調べようとする姿勢が慶三と真逆だな。
ページは開いてありますよ。
はい、ちょっとなかなか出ない、お店がですね、あれ場所あれ出てこない、なかなか市場からですから、どこに行きますか、市場からここら辺か、ドン
富屋、
そう、富屋出ましたね、 ふみやで、ふみやうどんっていうのがあるのよ、うん、でそれがまあいわゆる鍋焼きうどんなの。
はいはいはいはい。
おお、
うんうんうん、
もうこれはものすごく歴史のあるね、
はい、
お店なんですけど、で僕もその当然そのふみやうどんを頼みましたと。
はいはいはい。
でこれ名物ですから、
うんうん、
ふみやうどん鍋焼きになっておりまして670円。
はい。
京都で長年愛される名物鍋焼きうどんです、はい、
うんうん、
エビ天、お餅、煮つけ椎茸、かまぼこ、うん、それからなんだこれ、かまぼことネギ、卵、真ん中に卵が入ってるんですけど、みたいなのがこうダーッと乗っかってるね、
はいはいはい、
まあ、ちょっとボリューム満点なものなんですけども、うんうん、これが670円で、うん、これがエビ天の代わりに鶏肉が入ったものが鶏鍋っていうのがあって650円あったり、
うんうんうん、
逆に今度エビ天が抜いて、はいはい、まあ、シンプルな、うんうん、まあ、ちょっとそこまで食べたくないっていうので600円の錦鍋だったりするんですけど、
うんうん、
まあ、その、うん、僕はベーシックなそのエビ天も入っている、うん、ふみや鍋っていうのを頼んだんです
よ、はい、
来ましたと、
うん
うん、おばさんが運んできてくれて、はい、来ましたと、
うん、
でここのエビ天というのが、まあ、ちょっと見てもらうと分かると思うんですけど、すごい衣がどさーっと乗ってるようなエビ天なわけですよ、
うんうんうん、
まあ、ある種衣を食べるような、
はいはいはい、
まあ、大衆のところだから
身がちっちゃいような
やつ、うん、そう、
うん、
でうどんも、まあ、京都のだしを食べるうどんみたいな、はいはい、割とふにゃふにゃな、まあ、ふにゃふにゃとまでいかない、そういう麺でね、
コシがないと、
コシがないような、
うんうんうん、
でよしと食べて、おお、おいしいじゃないかと、うん、卵もいいじゃないか、
うん、
と思ってさ、エビ天行くかと、
うん、
さっといったところ、うん、まあ、衣がものすごいわけですよ、ふわふわでものすごい、うんうんうん、おお、なるほど、こんな感じが、うん、これはこれおいしいなと、
うんうん、
優しいね、ふわふわだと、
うんうん、
こう食べて食べて食べて、
うんうん、
あれと、
うん、
エビ出てこないなと、
あ、まあ、衣が売り
でも、衣も売りでもね、
あれ出てこないなと、
うん、
あれもしかしてこれエビってなんか小さいのがたくさん入ってるパターン
なの、あれ甘エビ、甘エビ、
あ、そういうね、かき揚げみたいな、ね、
みたいなのかな、あれないなと、
うんうん、
あれれれれ、もしかしたら中に鍋の底にあるからとか、
うん、あ、もう
飛び出しちゃった
、飛び出し
ちゃった、もう
柔らかくなってるからね、
あれないなと、
うんうんうん、
結果最後までエビがなかった、
衣にエビの風味はついてたの？
ついてない。
ついてないの？
いや、
尻尾だけついてたとこもないんでしょ？
いなかったってことじゃん。
いなかったんです。尻尾もなかったんです。だから、まあ、おそらくね、
うん、
でもさ、エビなしであげるわけないから、
はいはいはいはい。
多分、あげたんですよね。
うんうんうんうん、
で、こう持ってくるときに多分、スルッと持ってくるというのは、その、あの、鍋に、うどんに乗せると、
うんうん、
前に、
うんうんうんうん、
スルッと抜けたんでしょうね。
ああ。
気づかなかった
かもね、まだエビがね。
うん、そのギャグは完全にスルーでいいですか？
ちょっと被っちゃった、
ね、うん。で、
そうか。
要はもうほぼ衣のね。
うん、
でも衣でかいからさ、そのさ、
うん、
あの、衣だけでもパッと見ただけは分かんない
の。分かんない。
この中に。
どうしても分かんないのかも、そんなもん。
そう、配膳した人も多分分かんないと思う。
うん、
分かんなかったんだと思うね。
うんうん、
で、これをね、
うん、
果たして、文句を言うべきか、言わないべきか。ただ、先ほど説明した通り。
あ、そうか、これってありだもんね、これね。
そうです。
うん、
先ほど説明した通り、この同じもののエビが抜けてるバージョンというのがあるわけですよ。うん、
ああ、なるほどね。
うん、
ああ、そっかそっか。
エビが抜けてるバージョンというのは、ただもちろん衣も抜けてますよ。
うん、
エビ、
うん、
エビって、ね、エビだけ抜けるってないから、うんうん、エビ天が抜けたバージョンの価格の差は、言っても70円なんです、
うん、はいはいはいはいはい。
でね、衣が、言えばさ、よくたぬきうどんとかさ、
うんうんうん、
普通衣だけでも50円ぐらい取るじゃん、
はいはいはい、
って考えると、うん、このエビ天の70円っていうのは破格なわけですよ、
うん、
だからエビ天の、
そうだよね、
もっとバラして考えて、
うん、
衣だけ入ってたと思えば、
うん、
衣30円ぐらいと計算してもね、
うんうん、
エビだけでいや40円ぐらいですよね、
はいはいはい、
細かく計算するならば、
うんうん、
この老舗がサービス感たっぷりで本当にもうさ、あの、店員さんもよくやってるし。
うん、ああ。他に問題は何もなかった。
他に問題は何もない。うんうんうん、そして言ってもこのエビが抜けてるのは、
うんうん、
衣があると考えたら、
うん、
差額で言ったら本当50円にもならないぐらいのものであると。
うんうんうんうん、
じゃあ、最初に エビ天というのは本当にエビが入った天ぷらっていうのはゆうひくんの勘違いじゃないの？
じゃないよ。だから俺もう見たんですけど、ちゃんと一応メニューには尻尾がちょろっと出てる。
写真があって、そこにはじゃあ
最低限尻尾だけでも入ってなきゃおかしいわけだ。
そうね、
中のエビがなかった
としたら最悪ね。うちはこれ衣に尻尾だけつけてるんだとして も,
も尻尾は、まあ、偽りだよね。そこはない、ね、
尻尾もなかったんだからね。
ただ問題はもう一つ、周りにこのおばさんたちがみんな来てます、一緒に来て、はいはいはい、そこでね、うん、声高にね、うん、ちょっとエビ抜けてましたっていうのも、
はあ、
しかもそのこの抜けっぷりがさ、うん、エビ天自体がなかった、すみません、エビ天ないですけど、はいはいはい、って言ったら、うんうん、ああ、ごめんなさい、そのね、錦、まあね、鍋じゃなくて、はい、こっちでしたね、うんうん、って言うけど、そのエビ天から衣だけあって、エビが抜けてるって、うん、意外となってる、お店としてはこう致命的な、
まあそうだね、
あの値段云々よりも、うんうん、ちょっと恥ずかしいミスじゃん。
まあそうね、歌ってる以上ね。
歌ってる以上。うん、でしかも俺も俺で途中まで気づかずにその食べ、うん、そんなこと怒ってると思ったないが、ね、これからもう一個じゃエビをあげますって言われて、うん、この衣だけものすごいあるところにもう一個ものすごい衣のエビが来ても大変困るし、あとその後のラジオの時間のことも含めて、正直、あ、ごめんなさい、もう一杯作り直しますが言われるのとても困る状態なの。
ね、引かれたとし、値段がね、差額だとしても別に大した額じゃないわけですね。
大した額じゃないし、それによって何かこうね、そこの周りで良い感じで今なっている空気を、雰囲気を壊して、俺のエビなかったぞと。
あ、その時の夕日くんにとってのこれってありかなしか。
いやいや、慶三、僕はだから、うん、
自分だったらどうするか
って。そうだったと、はいはいはいはい、でもそれは慶三と向かって別にお店のことやら自分のことやら考えて、
そうか、
まあ、言ってあげた方がいいっていう意見もあるだろうし、もちろん、
ね、そうだよね、
うん、では
文句を言うか、
文句を言うの、
言うか言わない、
まあ、言うのがありかなしか。
文句というか言うか言わない、
言うか言わないか、言うのがありね、
うん、もう言う言わないでいきました。
言う言わない。
じゃあお二人で
せーの、
なし。言う
言う言わない、
言わない。
あ、うん、あ、敬三は言う、
まあ、文句っていうか、うん、もう疑問だよね。あれ、すいません、もう純粋に聞きたいんですけどって。
いや、俺もその疑問にまず駆られたよ。
ね、
これはこれが正解なんでしょうかと、
そうそう聞きたいよね、うん、あれ、ちなみに俺料理分かんないんだけどさ、うん、天ぷらってさ、うん、例えばエビがなかったとしたら、ああいう衣ってできんの？
まあ、やろうと前はできるだろうけど、
こねこねこねこねすれば、
わざわざはやらない
な。できてるわけだからできるだろうね。そので
、できるわけ。じゃあほら、
いやいやいや、これはほらエビが抜かれたんだ。
そうそうそうそう、
エビ付きで揚げてエビが抜けちゃったんだと思う。
それかもうエビなしで揚げたのかって、そういうことできる。
あ、でどうなん
だろ
う。
まあでもできる、かき揚げみたいなことができる。
天かすとかでも揚がってるわけじゃん。
ああ、そっかそっか、うん、
それがもっと塊になってる。
この形にはならない
だ。そうだね。
ああ、ね、
もっと平べったく広がっちゃう。
まあでもやっぱ聞きたいよね。もう抑えらんないよね、この衝動を。
俺はなんかもう、そのそもそも写真が出てるのエビがちっちゃいわけじゃん。
まあ当然
そんなにね、
その
大きない、
まあ、ちっちゃいっていうか細いだろうね。
ね、そのメニューの写真がね、うん、それを見た時に自問自答して、こんなちっちゃいエビはまあ、そもそも俺はそんなに意識してないんだエビにって思っちゃうと思うの、自分。
まあまあ俺も現実的に別にエビ天が欲しかったわけ、これが名物だから食べただけで、
でどっかしら救いとしては、きっと本人、エビの本人はね、うん、もう ご不在ですけれども、うん、なんかちょっとしたエキスだね、風味なるが入ってることが、
まあ、そ
う
そ
う、がもうエビなんだって自分を言い聞かせると思う。で、あとスープにもね、ちょっと染み出てるエビ、そこの衣から移ったエビ
衣から、ね、
それもエビがちゃんと入ってたっていうを信じてるからでしょ。
そう、信じて、もうそれは信じてますよ、だからそこはね、うんうん、でそれでなんか納得させるというか、これがでっかいエビだったらさすがに言うと思うんですわ。
そうね、うん、それを売りにしてるね、
あ、メイン
だったら、メインでね、
あ、
うん、もう自分はそんなに、そんななんだエビに対して
っていう。アウムはチキンカレーにチキンが入ってなかった男だね。
カレーだった
男。もうナスカレーだった。超でっかいナス、上がったナス、あいつ。
すごい大きいチキンのもも肉が入ってるはずのチキンカレーにそれが一本丸々入ってなかった経験があるから。
それを自分を言い聞かせたろ。
エキスが入って、
チキンのエキスが入ってれば
いい。エキスが入ってればいいっつって。
で俺別にエビが欲しいとかじゃなくて、ただに真相を知りたいよね。
まあね、
うん、
真相を知りたいね。
なんかもう どのタイミングで会計の時に言うとか、
会計の時にさ
言うんだった
らね、会計
しかも一個問題は、途中まで行った時にさ、うん、
あんた食ったんじゃないっていうさ、
それはね、
それもあるあるよね。
なんていうの、ちっちゃいがゆえに、
う
ん、食べちゃったのよっていうね。
そうそう。
そ言われちゃいそうな、気づかないうちにかまぼことか食べたんじゃないのっていうふうなふうにね。
最初から分かってて、うん、こう着丼した時にないじゃないですかって言えれば。
そう、その時点でね。うん。
ある程度食べ進んだ後に、すいません、エビなかったんですって言って、いや、あんた食べたんじゃないのって言われたらさ。
ゆうせ、下的にさ、エビが入ってた、その有無がエキスじゃないけどさ、そういうのちょっと感じた。
それはないです。ただ、エビが入ってたと思われる、ちょっとした空洞。
穴開いた。
穴はあった。
他の周りのお客さんは、そのエビうどんの人いなかったの、鍋焼きの。
いや、ほとんど、多くがそれ頼んでるから、みんなもちろん入ってます。
みんな入ってんだ。
もちろん。
ああ
。そりゃそうだよ。
そうか。うん、まあ、でも聞きづらいけどね。
うん、だからどのタイミングでも聞きづらいしさ、会見の時に言うのって、俺も会見の時にね、さらっと、言うかと思ったけど、それも一番のだけ、あ、すいません、じゃあ70円引きますとかさ、そのこと言われてもさ、
その金額
だから会見の時は俺もよくない気がするな。
安いでしょ、
うん、もうなんかね、もう安かろうで、そのなんていうの、あのお客さんのためにずっとやってますっていうのがすごく分かるお店なんか、しかも
このこれが差額薄に300円とかね、500円とかなってくるとまたちょっと考えちゃうけどね。だから金払って、でもなんかまあ、
最後
時間帯もね、時間帯もあるよね、この2時、3時とかだったら、
客ほかに誰もいなかったら、ちょっとすみません、これってまだ言うけど、
雑談と一緒にね、紛れ込ませるみたいな。
しかもおばさんがさ、反応するだろうなっておばさんなわけよ、なかったですかみたいなことだ
と、そこがさ、
大騒ぎになったら、いやいやいやいや、いいんです、いいんです。
でもさ、厨房かどっかにさ、うん、裸のエビが1個落っこってるわけでしょ、多分こっからすり抜けた
どこかにね、だから
油か分かりやすいとこにあったらいいけどね、
揚げる鍋かね、
なんか分かんないとこに落ちてる可能性あるよね。
こういう時さ、自分が関西人だったらと思わない？
関西人言うでしょ、
なんか軽く言えそうじゃん、嫌味なくさ、おばはんこれ抜けとるやんかみたいなさ、
そうそう、
そういうテンションいけないもんね、なかなかね、
いけないいけないね。ほんまここの小さいからスルッと抜けてもうたんや、これほんまな、大きいエビ入れるなあかんでとかいうふうに言うじゃん、
おばちゃんみたいな感じで言えるんだろうなと思うけどな。
これそう、関西人、多分関西人言うと思う、普通に。
そうか、
でもやっぱ俺は言わんな。
まあでも、言っていけるようにしていきたいよね。
でも衣もうまかったでとか言うの、
最後に
衣だけでも十分うまかったで。
うん、なんていうかな、じゃあ言うとしたらさ、なんて言う、
だって僕は言わなかったからね、実際ね、もちろん
言うとしたら、言うとしたらこう、おばさん、じゃあウム、お前一番関西に近いんだからさ、言うとしたら、
関西人だからって言うわけでもないと思うけど、
みんな言えないんだけど、言うとしたらどんな感じでいく、すんませんから、まず、
あ、すんません、
すんません、はい、
これこれ点やな、これ点を仰いだわ、これ点やな、これ
関西に寄せて言う、
寄せて言う、わしゃ天を、わしゃって言わないけど、わし天仰いだで、これエビどこや思って、
天を仰いだで、あそうか、天を仰いだでって言えば気づくかもね、向こうは
気づかないでしょ、
今はもう関西のリスナーが本当に怒ってる可能性高いじゃん本当にお前関西のことをバカにするなって、
なんて言うだろうね、
京都の人はまだ、ね、特殊だから、
でもやっぱさ、やっぱ関東人は関西人になれないんだから、ちょっとこういう感じで、もうちょっと言葉多いかもしれないけど、あ、すいませんとか、この店はすごく大好きです、美味しいです、これも、だけど一つだけ聞きたいことがありますみたいな感じで、これエビが入ってないようなみたいな、こういうちょっと回りくどい言い方ならできるかなっていう気がするかな。
でもやっぱり、すみません、わざわざ東京から行っていただきたかってそこがもう騒然として、周りの客もなんだあのエビ一本でうっせえな関東のやつはエビなんかええやろ、衣あるんやから、
そうね、
江戸はな、なんか大きいなんかでかいエビ天、エビ天なんか浅草なんかなんか言うとるけど、あんな
でかけゃいいと思っとるんやみたいな、
衣食うもんやろお前、あの関東の方はあの汁がまずいから出汁を食わへんからエビで具で食うんやな
そこまで言われちゃうとな、確かに、
なんて言うんだろうね、もうでもそのもう想像つかないな、言うのが 考えれば考えるほど、
その絶対言わないってことだね、馬は。
そのサイズでその値段だったら多分言わないだろうな。
まあ、でもこれがでもさ、逆に立ち食いそば屋でエビ天そば食べたら当然言うよね、
うん、エビでエビが入ってなかったら
これたぬきやろこれって言うよ。またね、鍋焼きだから具がたくさんあってもこれややこしいんだ。その中のあくまで一つだから、まあ、正直本当エビなくていいのよ別に。
そういうメニューもあるからね。そういう感じだもんね、うん、
俺むしろだってその後にそのエビ天なしっての気づいて、あ、こっちで俺全然天ぷら食べたくないから、
うん、卵がなんかなかっても言わない？
俺ね、そういえばね、
それ言うんじゃん、卵は言うと思うよ。卵は言う、言いやすいじゃん、分かりやすいし。
俺ロイホででもね、エッグベネティクトってあるじゃない、
はいはいはいはい、
あの最近まあちょっと流行ってるね、うんうんうんうん、エッグベネティクトでエッグがなかった時あった。
うーん、
エッグベネディクトって要するに、まあ、マンみたいなものの上に、
それも気づかない、
具が乗っけてて上にその、でもそでオーロラソースみたいなの買ってね、うん、でも正直その時食った時全然気づかない。エッグベネディクトイコールエッグっていう感覚そんななくて、食べていくうちに あるから思えばエッグないなと思って、でメニュー見たらエッグ乗ってるわけ、まあ、ボイルドエッグみたいな、乗ってるわけよ。ボイルドエッグかけたかけたわけじゃない
ゆで卵は、
うん、だからその店員さんに言って、店員さんちょっとこれかか
ってる、かかってる、
いや、うん、でもそれこそ食べた後だったわけよ、はいはい、食べた後に卵がなかったことを証明することができないじゃない。
早く気づかない
とだよね。
そうそうそう、だ それはね、まあ、それもちょっとショックだったけどね。
お
ー、卵だったら
なんて、ね、卵だったらなんて言うの？
卵入ってないよって言う
じゃん、すいませんっつって、
う
ん
う
ん、
それは俺も最初から気づいたらさすがに言ってたの、あのファミレスということを含めてね、すいませんこれ卵ないんですけどって、
すいませんこれエビ入ってないんですけど、なんで違う？
値段とかさ、見た目もだ食べてるわけでしょほとんど、
う
ん、
まあでも確かにこれがさ、うん、ファミレスだったら言うよ、
最初から卵があるかないかなんて分かんじゃん、もう来た時点で。
はいはいはいはい、
エビ
その時に言うってこと
で、そうそうそう、
途中で気づいたら言わないってことじゃん、食べ
てる。でもた卵の場合形跡があるじゃん、汁ゆで卵とかだったらさ、
まあ、ちょっとあれだけど、気づくか気づかないかの話でしょ。
じゃあ食べた後に、うん、どの卵かによるじゃん。
ちなみにエッグベネディクトっていうのはね、うん、まあ、こういうものなんですけども、この下にマフィンなのかな、このがあって、うん、この上に、まああのまあ、ここの、ロイホのエッグベネディクトは、ね、このロイヤルホスト風なんで別にちょっと、なんていうか書いてないの、イングリッシュマフィンの上にポーチドエッグ、ハム、ほうれん草を乗せましたって。で、オランデーゼソースか、これかって。
なんか、あれでしょ、ちょっとこう、半熟みたいな卵だもんね。
そうそうそう。
で、
は
いはい、
で、これだからさ、パッと見さ、わかんない。上にソースかかってるから。
はいはいはい、はい。
で、食べていくうちに、あれ、思えばエッグなかったなっていう時にはもうすでに、まあ、お客さん食べたんじゃないですかぐらいまで進んでた。
なんかこう味も卵っぽいしですね、なんとなくね、そのね、そう、
このソースが卵っぽいから別に、うんうん、卵なくても意外とこう、
ね、
う
ん、分かんなくいっちゃうよね、確かにね、うん、
そうだね、
ゆで卵とかだったらね微妙だよね。
そう
ね、生卵とか半熟だったらもう形跡で分かるからね、入って
ない、ね、月見うどん頼んで月見がなかったらさすがにね、これ分かるけど、
うんうんうん、そうだよね、
そうか、
あのなんか卵をついてるとこあったよね、 ラーメン屋でさ、卵を あれこそどう、
あれこそ
どうする、言 ねえ、
言えっていうか逆の意味だよね、
うんうんうん、
あそこの方にね、なんだそこ場所は
どこだっけ、
水道橋の上の方だ、
白山か、
うん、白山ラーメン、
うんうん、
あの卵、
うん、卵ラーメンってのがあんだよね、確かに、
そう、卵ラーメンだと、よしじゃあ卵って言うと、普通にラーメンにまず1個ゆで卵が入ってる、
う
ん、卵ラーメンだとゆで卵が2個入ってきちゃう。これ先に言ってくれませんか、ラーメンには卵が入ってるって。もうなんか卵ラーメン頼むとさ、お店の人もさ、あんちゃん卵好きだねみたいな顔してる。違うっちゅう。知らないからやっちゃったな。あんちゃんどんだけ卵食うのみたいな顔してる。知らねえよお前、そ卵ラーメンって呼ぶねそんなもん。
あれこそ文句言うべきな感じ。
あれこそ文句言う、そう、むしろ多く入れるなって。さあそれでは最終的に、言う言わない、まあこれは変わってないかもしれませんが、んせーの、
言わない、
言いたい、
うん、
ということです。
なるほど、面白いですね、
盛り上がりました、
ありましたね、はい。